レディオファーストマンスリーピックアップ。
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。進行役は毎度おなじみ免状でございます。
なんか神の音が聞こえます。これは雨の音でしょうかね。
バカじゃないの
か。ヒロンです。
あ、K ディレクターです。
あ、今日はまあ、今日のロケ日は、2月27日の日曜日です。まあね、前回のロケ日、1月23日から今日までの起きた主な話題をお送りするわけなんですけれども、今回はね、まずあらかじめ申しておきますと、前回と違ってすっごい話題てんこ盛りのような1ヶ月になることだったので。
まあ、事件に、事故に、災害に、いろいろでしたよね。
スポーツはなんか割と、いいことがあったよね。
まあ、
スポーツ。
まあ、そんな感じで送り
ますね。う
ん、まず、じゃあ、まず最初に、前回のロマンスリーピックアップの時に、チュニジア政権が崩壊したっていうのを話しましたけど、今度はそれが飛び火して、エジプトに内乱が起きました。で、今はさらに、そこからさらに飛び火して、リビアにも内乱が起きました。まあ、あのあたりはなんか割と隣になってるみたいなんで、位置関係見てると、まあ、その辺のデモがどんどんやたらめったら出てきている印象があるんですけれどもって感じです。
はい、いろいろですね。なんか今回はインターネットが非常に大きな役割を果たしてるんじゃないかとかということで、チュニジア、エジプトという感じですけど、
はい、
まあ、リビアは、まあ、今度は、独裁者っていうんですか、
カダフィ氏のきっかけ、
握ってる人が虐殺に及んだみたいな。
なんかそうみたいな、はい、それでなんか国連から叩かれてるみたいですけれども。
そうですね。
カダフィ大佐ね。
はい。
はい。どうなっていくのか、なんか難民問題とかも出てくるんじゃないかとか、いろいろ出てますよね。リビアって、すみません、ちょっと位置がちょっとよく。
アフリカのなんか
北アフリカ。
北アフリカ。うん、ということで、地中海か、接してるのは。
はい。
なんかスペインとかイタリアとかに、亡命希望者が対応に来るのかな。
うん。
だろうね。
だからそのヨーロッパ各国はなんか難民の受け入れをどうしようかで、それぞれ頭抱えてるとかいうのはちょっとさらっと聞いたんですけれども。
なんか、リビアで攻撃しようとしてた、なんか、軍の、なんか大佐か誰かが、
はい、
亡命でどっかの国の方に脱出したみたいな、そう思っててましたしね。まあ、どうなっていくのかっていうところは非常に緊張重要ですね。はい。
そうですよね。まあ、そのあれの影響が、なんかどんどん東に東にといって、なんか噂では中国とか北朝鮮でもデモが起きてるっていう話を聞いたんですよ。
中国でジャスミン革命って呼ばれてる、
はい、
デモが起きたらしいね。
まあ、なるほど、うん。
ただまあ、非公開になってるけど、そういった情報は。
うん、まあ、
まだ中国は、抑え効くんでしょうね。まあ、遠くに離れば離れるほどちょっとそこは危なくなってくるんですけど、
ただまあ、はい、中国では Google で、
うん、
中東デモとかを検索すると、
はい、
やっぱし規制かかってネットでは見られないらしいけどね、
うん、なんか意外や日本でデモが起こるんじゃないかっていうのはどうですかね。
あのね、ネットで見たところによると反政府デモみたいなのはなんかをやってたんですけれども、マスコミに封殺されたという噂を聞きますよ
反政府デモか、どれくらい集まったんだろう
な。なんか都内でなんか1000人とか、まあ、下手すると万人単位まで行ってるんじゃねえかっていうのをなんかネットで見たことがありますね。
どこでやったんですか。
東京と、じゃあ全国各地らしいですよ。あのね、なんかチャンネル桜とかいうところだったらわかるかもしれない。
うん、もうチャンネル桜か。
はい。
はいはい。
まあそういうことです。はい。
保守的なところですね。
そう。だからね、なんかこういう革命みたいなところが、特にそういう途上国あたりとかでの独裁政治をやってるような国とかなんで、どんどん広がっていくんじゃねえかというのがあるんですけれども、ただなんかリビアは紫外線をやるんじゃねえかという噂を、なんかついさっき、この間、はい。
もう泥沼になっちゃったら危ないですね。
うん。ただ、ガラヒを倒したとしても、それ変わる政権は樹立できるかどうかだよな。
うん。まあ、よくあり得るのが、まあ、中東とかそうなんですけど、はい、その国ができる基盤っていうのが民族の、
うん、
部分のところが激しい対立があって、そこを抑えるっていう意味で軍があって国があるみたいな傾向があるんで、はい、まあ、イラクとかそうじゃないですか。なんか、
はい
はい、一度解体しちゃったら、本当もう、それぞれの、宗派に、部族にっていうような。
なるほど。
うん、
はい。
構想は泥沼化しかねないしな。
はい。 そう、だからね、世界情勢がまたなんか変わりつつあるのかなっていうのが、そのネットもそうだけどっていう感じで、ちょっと様子見したいと思います。じゃあ次の話題は、国内に戻りまして、なんか新燃え岳が噴火したとか。
まあ、噴火しましたね。僕の父親の地元ですけども。
どこでした？
鹿児島なんですけど。まあでも、新燃え岳は、どちらかというと被害の方はなんか宮崎の方みたいなんで。
そうみたいですね。
はい。下岳ね、登ったことあるんですよ。
あ、そうですか。
ずっと前です、はい。もう今、規制かかっちゃってて、10年くらい前から。
はい。
なんですけど、はい。非常に普通に穏やかな山で、本当に、はいはい、なんて言えばいいのかな、ドラゴンボールとかで出てくる牛魔王の山ってわかりますか？なんか鍋みたいな、逆鍋みたいな。
おー、
はい、ドラゴンボールオタクだろ。
いや、
逆鍋の構造については、まあ、各自お調べいただければと思いますけれども、はい。はい、
まあ、それで、結局、ドカーンって、まさかあそこまで爆発的な噴火になるとは思いませんでしたけど、
はい。
はい、で、まあ、宮崎は大変ですよね。
だって、ちょっと話、はい、もうここで、この際一緒にやっちゃいますけれども、今、鳥インフルエンザの問題がまだあそこは収束してないからね、そんな中で、噴火を起こされてっていう、もう宮崎はたまったもんじゃないですよね。
まあ、鹿児島は鹿児島で桜島があるんですけど、
はい、
ただなんか、やっぱり風の向きとか、
はいはい、
そうか、いろいろ総合的に考えると鹿児島よりも宮崎の方に火砕流が流れるとか都城とかやばいとか、
うん、そうですね、
本当
す、
はい、大変だなっていう風な、気もっと義援金をなんとか募ってね、
はい、
お金を送らないといけないかなと思いました。
あ、もうそういうところも、はい、やってるみたいですけどね、うん、
まあ、実際コンビニとかでもやってるみたいなんで、
はい、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんのために、
はい、まあ、そんな中でもなんか都城でその火山灰を逆手にとってなんか物を作るっていうのもニュースで見たんですけど、ちょっと何を作ってるか忘れちゃいましたけど、そういうのもあるっていうのがちょっと一つの希望の光のなのかなとは思いますね。
そうなんですね。はい、
はい、では次の話題は、サッカーアジア、そういえば前回の時途中で言ったサッカーアジアカップの話題なんですけれども、うん、日本優勝しましたね。
うん、なんとか優勝してくれたね。
はい。
もうなんか、最後の決勝戦なんて、ほんとハラハラしてて。
確かに。
これはもう、負けてもいいよとかっていうくらいなんか。
あれ、そもそも決勝の相手どこだか忘れちゃったんですけど。
オーストラリア、
ね。オーストラリアだったんだっけ。準決が韓国でしたっけ。
そう、はい。韓国戦もちょっと、ハラハラしたな。
そう、今回はね、のザックジャパンは、なんか本当逆転とか、延長もつれ込みが結構多かった印象がありましたよね。
ちょっと、まあ延長にもつれ込んだのは、あの試合だで韓国とオーストラリアだけだったね。
あ、そうですか。なんか結構なんかそのせいかね、なんか延長が多かったイメージがあったのは、
逆転勝ちが多かったんですよ。
そう、逆転勝ちが多かった、
はい、
うん、
なんかあの最初の時の試合だけ予選リーグのあれも逆転勝ちじゃなかったでしたっけ。そう
そうそう、まあ確かヨルダンとの試合がね、
はいはい、とりあえずあの予選を3戦全勝だったと思うけどで突破して、
いや、
で引き分けがあったんでしたっけ。
2勝引き分け、
あ、
うん、まあそう。でもオーストラリア戦ね、韓国戦は最後はもう、はい、なんか PK 戦が韓国は全滅だったじゃない
ですか。そうみたいですね、
まあ、3人まあ、3人のうち2人が外して、
はい、
あ、2人が止められて1人が外したんだよな。
なるほど、
うん、まあ、ちょっと本当はハラハラハラハラ、最後はですね、僕はサービスエリアで見てたんですよ。
え、それ決勝、それとも準決、
決勝、いや、人が徐々に集まってきてね、
うん、
よっしゃー、
あ
ー、
そっか、
ああ
ただなりがあのボレーシュートを決めた時、まあ、
最後はボレーシュート決めた時、よっしゃやったーみたいな、なんか、
ね、
あれ韓国戦でやったらどうなるんだろうってちょっと
まあリーただなりの立場の時にはちょっと微妙だよな。
うん、まあそういうことですけどね。とにかく今のところザックジャパンになってからその公式試合ではまだ負けてないみたいなんですけれども、まあこれからが正念場でしょうね。あれ、
まあそうだね、この後予定を見るとコパアメリカでの、
はい、
招待国にもなってるし、
なるほど、
あとアジア予選も控えてるし、
ほうほうほう、
このコパアメリカで大体世界と、
はい、
張り合えるかっていうのは多分分かると思う、分かるんじゃないかなと思うんだけど。
なるほど、はい。
ちなみにコパアメリカでのグループリーグの対戦相手はまずアルゼンチンと。
すげえところじゃん。
それは確かチリかペルーだったと思う。
はい。
このグループに入ってるから、まあそう簡単にはやっぱ勝てないよね。
うん、何せアルゼンチンは強豪だからな。
まあサッカーを、サッカー大陸みたいな。
はい、サッカー大陸だよ、あそこは。
南米ですからね。アルゼンチン、ブラジル。
はい。うん、
はい、ということで、まあでも、嬉しいですね。
まあ、とりあえず、アジアで。
ザッキドーニの評価はうなぎどうもりと。
はい。
おかげで、故郷のチェゼーナだっけ？
はい。
そこで、そう、国民栄誉賞じゃなくて、市民栄誉賞を得たじゃない。
あ、そうなんですか。うん、へぇ。
授与したらしいから。
なるほど。
まあ、選手を使うのがうまいとかっていうような、なんかことを言ってましたよね。な
んか、選手は、モチベーションを、うん、もちろん、選手を使うのがうまいんだけど、はい、ザッキロジ自身選手に恨まれたりしてないんだよね。
あ、
数々クラブを率いたんだけど、はい、どの選手もザッキロジのことを好きならしくて。
なるほど、
そういう部分なんでしょうね、うん、政治もね、日本の、
はい、まあそういうことです。じゃあ次の話題なんですけども、一気に180度方針転換して、次はお相撲の八百長問題で春場所がついに中止
面白いいやもうネタでしょ
うん、まあ相撲は俺見ないからさ、どうだっていいんだけど、正直個人的
に
はね、
やってないのは貴乃花だけとか、なんかそんな話まで出てますけど、
まあなんか噂では八百長は昔からあったんではないかという話らしいんですけれども、まあね、その今回のその八百長のせいで、なんだっけ、普通そういう理由でお相撲、大相撲が中止になるのはなんか前代未聞ではないかという話らしいですけども、まあ前回の中止になったのが昭和21年になんか国技館の改修工事の遅れでっていうで中止になったっていうの以来なんですけれども、
まあそもそももう相撲は国技なのかっていう、もう議論まで及んじゃってますからね。
う
ん、
まあそうですね、はい、はい。おかげでなんか地方巡業まで中止になったために、実はなんか4月に藤沢で大相撲の巡業がやる予定だったんですけれども、それも当然中止で、なんか関係者がっかりしてたっていうのを聞いて。
がっかりっていうか、上りも大量に作ったり、なんかいろいろしてたみたいですから。
はい、その業者も結構損害が大きいっていうふうに、はい。あれってなんか、使い回しができないって聞いたみたいですけどね。
そうなんですね。
あの登り。なんかいろいろと、なんか場所の絡みかとか、なんだろう、ちょっとそ番付の絡みか忘れましたけれども、なんかそういうのがあって、かなり損害が大きいからっていうんで、日本相撲協会になんか請求しようかねっていう意見も出てるぐらいですから。
うん、まあね。まあ、ただ、今回ね、今回デモと国でしょなんか、
はい、
いきなり国、うん、警察から国に回ったって、これがどうなのかとかちょっといろいろあるみたいなんですけど、結局なんか天下りに使われるんじゃないかとか、そういう話まで出てますけどね、
はい、
はい、どうなっていくのか、自主的にできるのか、まあ、いろいろ各界の、出身の著名人の方からも提言とか出てたり、
はい、
コメンテーターからもこうした方がいいんじゃないかって出てますけど、
はい、
有効な手ってあるのかっていうか、そもそも八百長ってなっちゃうとね、
うん、まあね、なんか最近マンスリーピックアップで取り上げるお相撲ってなんか良くない話題ばっかりだなっていうのが正直ね、昨年だったらなんだっけ、野球賭博だったり、その前だとタイマーだったり、あとなんかだいぶ昔になるとなんか暴行死事件とか、
朝青龍か。
いや、もっと時津風部屋の方。
だいぶ前昔って言ってももうここ1、2年じゃないですか、その事件って。
はい。
なんでこんなになんか各界ごとになんか事件が起こるのか
ちょっとね、はい、お相撲ファンにとってはすんごい複雑な心境ですね、はい、はい、まあとりあえずこれについてはちょっと時間がかかるみたいなので、まあ様子見をしときます、うん、じゃあ次の話題はなんか一応今年の政治ってさ、今の政治って何が起こってんだか私も正直さっぱりわかんないんですよね。解散がどうのこうのと噂があるみたいですけど、
はい、どうでしょうか、K ディレクター。
っていうか、予算を組む前に解散させられるっていうのはちょっとまずいなと思うんだけどね。どう思う？
予算はある意味必要っちゃ必要ですからね。
予算の編成で大体8月頃に 財務省が発表して予算編成をするぞって、そこで省庁ごとに、まあ、9月から10月までその折衝して、その省庁っつうか省庁内でこういう予算を組むべきだって、それで省庁ごとにそのまた折衝して、
まあそうですね、いろいろ、
まあ大体まあ最低でも3月いっぱいまでには予算を組むっていうのが、まあ大方流れらしいんだけど、
まあちょっとここに及んで、なんか小沢のなんとかとかね、なんか完成権とりあえずはやってるような気はするんですけどね、僕個人的に言うと、
はい、
なんかスタンドプレイばっかり目立ってるのは結局空転してるからでしょ、何もかも進められなくて、うん、
子供手当だってなんかもうなんかいくら払うだどうなっていうので意見も出てますし、
っていうか
子供手当俺いらないけどね、
なんか結局マニフェストを守れないんだったら訂正すればいいっていう話になるけど、なんか訂正するのはマニフェスト違反だとかなんかよくわかんないような、なんか
というかマニフェストなんかやめたらどうって思うけどね、
まあそれは民主党に限らず他の党でもってことでしょうけど、はい、
まあ官内閣のやり方下手かなっていうのはちょっと、なんか思うんだけど、ただ政治って何なのか、どういうなんか駆け引きで進んでるのか分かんないから、案に下手というふうに断言できないし、
というか、政策ではなくなんか駆け引きでの足の引っ張り合いで終始してるようなふうに見えるけどね、
はい、まあそうです、だからね、なんかどうなるかなんですよね。まあ、
結局結論から言うと、もうすべての問題は小沢事件なんですよ。結局。だから、
はい、
もう、なんか陰謀なんじゃないかっていう説まで出てますけど、小沢事件って実
は。なるほど。
なんか第5検察審査会は実は架空議決だったとか、なんかそんな噂までありますけどね。はい。
なんか複雑になってきましたね、どんどん日本の政治は。
はい、議員数握っちゃってるから、そこの人たちがだから官内閣ができないんですよ、うまく
関係
を、
はい、
こう捨てちゃうともうね、
なんか
いや官内閣がやる手立てとしては解散しかないんですよね、
もう、
はい、
分かりました、
はい、
そう一方でそういう地方だとなんか川村さん、名古屋だと川村隆史がなんか再選、あれってまだ2月になってからの話でしたっけとかもありましたし、なんかもう地方レベルでもなんかいろんなことが起きてるなっていうのが
ぶっちゃけ、みんな聞きたいんだけど、減税日本って川村隆史あたりが声だけで叫んでんだけど、
はい、
例えば減税したとしても、例えばこれこういうふうな公共サービスにはこれほどの予算が必要だという時に、税収減ったらどこで苦面すんのかってみんな思わない？減税するから負担楽になるぞっていう、なんかバカみたいに喜んでるやつもいるけどさ。
私としては、増税減税というよりも税金の使い方の問題なんじゃないのかなって思う、ね。
まあ、そう考えるのは賢いやつの。
はい。
頭使い方だよね。
昔の、税金、まあ、それは、その使い方ってなんで、もう、昭和40年代とか30年代とか、かなり昔から遡る話なんですけれども。
まあ、結論から言うと、流出がどんどん増えていくんですよ、今後は。はい、少子高齢化で。
そう。
はい、
そう考えた場合に、じゃあ、流出増えるんだけど、歳入がないっていう状態で、どうするかって言ったら、増やすしかないっていう、税金。
はい。
ネタになるか、それかもう年金廃止するか。
年金廃止したら一生働かなきゃいけないのかよって。
いや、その代わりなんか、息子が保証するとか、国が保証するとか、
別に。息子が保証するっつったってさ、結婚できなきゃ意味ないじゃん。
まあ、現実の話に戻るけど、
はい、
例えば税収不足で公共サービスが提供できないっていう場合、
はい、
どうすんだって言ったら、川村は全然そんなの説明しないし、結局のとこ、やつらが目当てしてるのは、地方交付税だろうが。
なるほど。
つまり税収が減れば、交付税の、その基準となる、基準財政需要額が、
はい。
大きくなって、交付税額に対する、
その、
要求額が増大するわけだから。
はい。
こういった、まあ確かに減税、うちは減税するよっていうのはいいけど、その地方分権がないままに、やれば、そんなことされれば、
うん、
余計財政赤字は膨らんじまうよ。
わかりました。 まあ、とりあえず、政治の話題はこんな感じで、あと最後の大きい話題としては、ニュージーランドの地震で多くの日本人が巻き込まれた。
大変でしたね。
はい。
大変でしたねって言う。
てかさ、まださ、まだ、2月27日現在で26人ぐらいがに分かんないんでしたっけ？
そうですね。
なんか、大きく崩壊した、なんだっけ、CTV とかいう、なんか、だっけ、なんか、なんか学校かなんかが今入ってるビルの中に多くの日本人が巻き込まれてるんじゃないかというのが聞くんですけれども。
まあ、祈るしかないですよね。はい、っていうか、今日もうここまで来ちゃうと、だって、チリの時でも一応助かった人いたわけだから、もしかしたらっていうのは。
まあ、それは絶対にある。
チリの鉱山か。地震じゃなくて。
まあ、でも、ハイチにもの地震とかも結構、でもなんか、長時間かけて助け出された人もいましたし、だからね。
そうそう。
まあ、でも、ニュージーランドも日本と同じ地震大国なんですよね、あそこってなんか調べたら。
ああ、そうなんですね。で、まあ、今回ね、舞台になってしまったのが、トラウマ外国語、専門学校ですかね。
なんか、特に多くの人がいたの、関係者がいたのっていうのは、はい。
本当、祈ります。祈り以外の方法はない。
とりあえず今、クライストチャーチ、その被害があったクライストチャーチでしたっけ？なんか、はいはい、そこではいろんな救助現場が向かっていて、もう日本人レスキュー隊も結構積極的にやってるみたいですけれども、はい、なんか韓国が断られたのだけは受けた、聞きましたけどね。
なんで韓国は
肯定期の二次被害の問題があるらしく。要は韓国肯定期被害がなんか出てるらしいんで、それが。
ニュージーランドどころじゃないか。
はい。ていうか、それが移られるのが困るっていうニュージーランド側の意見としてっていうことです。
そっか。
とりあえず、そうだ、実際に助け出された人もいるんで、とにかくそれは、なんとか、その人の貴重な意見をちょっと大切にしていきたいなと思いますし。
もう奇跡を、本当に。
なんか、ちょっとネットで見たらなんか、某はマスコミが、身元の確認用の写真で卒業写真の提供してくれとかなんとか、そんなようなの、書き込みを見たんですけど、これマジかって思いましたけどね。
確か富山外国語専門学校とかの学校って、
はい、
決して若い人だけじゃないみたいですね。なんか60歳とか出てましたけど。
要はいろんな人を受け入れてる専門学校なんでしょうね。
そうです
よね。はい。だからそう。
うん、卒業アルバムか。
っていうのをちょっと、朝なんか某ネット系で見たから、ちょっとそれね、本当かよって思いましたけど、まあそういうことです。
はい。
あと、ちょっと、国内の簡単な事件というものを取り上げると、まあ、ちょっとここはもうダイジェストでお送りするとして、まず、1月に目黒で、なんか老夫婦が刺されて、死んだ人と怪我人が出たやつは、翌月になって犯人が捕まりました。なんで福島からわざわざこんなところまで来たのか、しかも強盗目的で。っていうのが、まあ。
闇の職案か？
はい。
まあ。
というのが一つ。あと似たような事件として、熊本でもなんか老夫婦が殺されて、それもなんか、最近なんか39歳の無職の男が捕まったとか、いうのがありました。はい、そして、ロケ日の昨日、なんか、南国交通の高速バスがなんか大学生によって横転させられたという事件と事故がありました。なんか、就活の悩みを抱えていったらしく、それで自暴自棄になったとか、何とかっていうので捕まったみたいですけど。
いや、でも、横転して全員怪我しちゃって、怪我ですからね。ただ、なんか、その時の、やりとりが本当切ない、なんか見てて切ないっていうか、痛いっていうか、どうせみんな死ぬんだみたいな、なんか、ことを叫んだっていうふうなことらしいですけど、はい、痛いです。まあ、就活の話はちょっとまた
別の機会でお送り
しますので。
就活ってくだらねえよな。
はい、まあ。
まあ、というわけでいかがでしたでしょうか。2月のマンスリーピックアップ。まあね、本当に今回話題が多かったからね、25分ぐらいまで経ちましたよ、はい。
うん、25分は平気で超えました、今。
はい。まあ、そういうことで、まあ、またね、また3月も何が起こるかわかりませんが、まあ、今後もともマンスリーピックアップを様子を見て見守っていきたいなと思います。お相手は免状。
愛ある限り戦いましょう、ヒドン。
し
ね。なんだよ、
ヒドンです。
以上、いつもの3人でお送りしました。ごきげんよう、さよなら。
さよなら。